ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきます。奈穂先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ6月に入りましてもうジメジメした季節、もう除湿機がうちはフル稼働なんですけども、湿度ってでもお肌のためにはもしかしたらいいのかもしれないですよね。
だと思いますよ。ある程度湿度がないと本当にカピカピになっちゃうので、ある程度は必要ですね。ただ環境的にカピとかが結構蔓延っていうか、しちゃうと良くないので、そういう整備をしつつ、お肌にはある程度ウェットの方がいいなと思いますね。
そうですよね。私もすっごい乾燥肌なのでちょっとなんかこういい感じですさあそんな中で6月に入りまして、今月は奈穂先生どんなテーマでお話ししていきましょうか。
今月ですね、ちょっと悩んだんですけれども、やっぱりこれは一回はちょっと話しているといいなと思ってた話題なんですが、もう検査についてです。変わりゆく検査の意義として、ちょっとね、検査についてお話ししていきたいなと思います。
変わりゆく検査。
そうなんです。実は、もう今ここにいる私たちは、今できる検査とかが本当に普通に当たり前のようにって思ってしまうんですが、本当に今できることってついこの間からできるようになって、どんどん改良されてきてっていうふうになっているものなので、本当改めて見ると、前回というか以前、医療の歴史取り上げたことが、あったかと思うんですが、本当にああいうのを見ていくと、つい最近やっとできることになったんだなっていう、本当にすごく実感するんですね。でそうなってくると、それに関わる、医療者も変わらないといけないけれども、それ受ける側もなんか意識が変わっていかないと、うまく活用できないというか、やはりこれからの時代に合った医療といったものが、やはりなんか見ていかないといけないんだろうなっていうのすごく思うんですね。
そうですよね。そうなんです。今月はね、変わりゆく検査の意義ボディメンテナンスと治療の違いについてということで奈穂先生、もちろん頭ちんぷんかんぷんなんですけど、でもね、この番組の中でもこう医療技術がすごく進歩してるなんて話はもう何度となく話題上がりましたもんね。
そうですよね。
でもその具体的に、なんかどんな風にやっぱりこう変わったんですか。奈穂先生特にその、医療従事者ですから、もう肌で感じるでしょうね。
いや本当に肌で感じるんですよ。ここについてはこれ今後またちょっと詳しく話していきたいなと思ってるんですが、今まですごく頑張って取り組んできたものが、まず病気とは一体何なのだという、どういうふうに治していけば、なんか寿命が伸ばせるのかっていったことが本当に主なメインだったわけですよね。それに本当力を尽くして、でそれで、直樹さんも見ていただいたようにいろんな検査が、本当ここの20年、30年、40年、50年、100年経たないうちでのすごい発展で、どこにどういう状況なのだとかが、本当画像検査とかでもそうですし、いろんな採血とかもそうですし、いろんな本当検査だったりとか、画像だったりとか、そういったもので、いろんな状況が分かるようになってきたと、病気とはこういうことなんだっていったものがだいぶ見えるようになってきたよねっていったものね、が今までの、治療だと思います。で本当に今感じているのはもうそのさらにいった、病気といったものが見えてきて、さらに今後じゃどうしていったらいいのかなっていうことに移行期なんだなっていうふうに感じてます。
なるほどね検査によって今どういった体の状態なのかっていうところから、今後どうすればそれが改善されていくのかまで見えてきたということなんですね。
そうです、そうです、私も、実際そうなんですけれども、本当にすっごいスペシャルな、前も話したことがあると思うんですが、本当にすっごいいい医療を、もうスペシャルすごい先生ですごい医療機器のすごい完璧な環境で、もう医療を受けれますよというよりも、そもそも医療を受けないですっていうかの治療もう手術をすっごいいい手術とか受けれますとか言われても、そもそも受けないような状態に伸ばし、ちゃんとメンテナンスできるようなことの方がやはり価値があるなと思うんですね。
確かにそうですね、神の手を持つとかドクターとかすごいクローズアップされますけど、
そもそも医者に関わらないで、そういうような、多分医者の立場が多分変わってくるんだと思うんですが、そういう完璧な素晴らしい手術を受けられるよりは、本当受けないで済みたいですよねっていう、そういう時代になってくるっていうか、なってきてるっていうふうにですね、今感じているところですかね。その中で検査とは何なのだっていうのを、やはり改めて見直して、 あの受ける側も、うん、まあ、患者となりうる側の人も意識を、ね、変えていかないと、うん、あの全然、ね、うまく活用できないんですね。要はあの、うん、全然なんかこう状態何かここ悪いですよって言ったって、
はい、
な症状ないんで、まあ、大丈夫ですってほっといたりすることも多かったりするじゃないですか、はいはいはい、
そうですね。
そういう検査を、まあ、うまく活用できてないというか、うん、でまあ、その検査の結果そのものも、うん、じゃあどうしていったらいいのかって、まあ、一歩のっていったものが、うん、まだ今からの分野なので、
うん、
本当ね、じゃあこうしていったらいいということが確立されてなかったりはするんですね。ただ、まあ、症状ないから、まあ、検査しない、もしくは検査しても、はい、症状ないから別にいいですってなったりだったりとか、
あ
もしくはしょ、まあ、よくこういう状態なんだけれども、うん、と分かったけれども、うん、じゃあそれに対してじゃあどうしたらいいのかっていったものは、うん、まだちょっと確立されてない分野があるとか、うん、そういったものなので、うん、今すごくもう目覚ましい技術の進歩で、うん、あらゆることが分かってきたんだけれども、うん、じゃあその次にじゃあどうしていくのかっていったものが、うん、今なんだなっていうふうにですね思うんですよ。それをもうちゃんと受ける側ですね、まあ、患者となりうる側も、まあ、医者となる側も、うん、じゃあその一歩じゃあどうしてこれをどうやってこうさらに、まあ、次世代というかですね、うんうん、未来 の医療にと発展させていくのかなっていう時だなって感じるんですよね。なんか今のこの時点でかなりもういろいろなことが分かってきてるので、
はい、
まあ、それをまあちょっと若干活用できてないかなっていうのを感じちゃうっていうことがあるんですよね。
なるほどですね。特にね先生たちはねもうあの常日頃そういったその医療機器とかとやっぱり向き合ってるのでそれを感じると思うんですけど、ほら全く病院に行かない私としては
そうです、うん、そういうね、うん、直樹さん、え、そうなんですよ、はい、どんな時にそう、ね、検査するのっていうやつで、
はい、そうだって大体こうちょっとなんか体調がちょっとおかしいなとか、うんうんうん、なんかこう症状が出てからやっぱり行くイメージがあるじゃないですか。
ですよね。で
しかも症状が、まあ、出たんだけれどもそれをうまく説明できなかったらお医者さんもだったらじゃあどういう検査が必要なのかなっていうのもまたねハテナだと思うんですよね。
ですです。そうなんですよ。もう今までは本当に悪くなってここなんかおかしいなと思ってから受ける、はい、まあ、そのための検査する、
はい、
どこが悪いのかを探すのが検査っていう感じじゃないですか、
はい、
まあ、そこがもうちょっと違ってきてるんじゃないかなっていう、まあ、それはこの目覚ましい技術のその進歩のおかげなんですよね、
はい、
まあ、そういった機器ができたりだったりとか、うんうん、いろいろもう、ね、画像の良くて技術の進歩がなければそうはならなかったんですが、うん、まあ、さらに今も、ね、研究レベルだったら、うん、まあ、さらにそういったことどんどんまだ現場に降りてきてないところでもどんどん進んでいるので、あ、要はもう本当にメンテナンスを主力にしていく時代っていう、うん、
なるほどね。
そう、もう車検のように、
はい、もちゃんとそうですね。
そう、それに対して検診があまりまだ機能してないですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、どう言ってしまいましたけど、
はい、そう、もう何回もこの番組でしましたけどやっぱりそのこれからの医療っていうのは治療じゃなくてやっぱりメンテナンスっていうかその予防医療っていう。
そうです。
そうか。もうでもあの前回そのあの歯科、はい、歯医者さんとも話もしましたけど、うんうん、やっぱりこう口腔環境もやっぱり予防、もうとにかくこれから予防の時代なんですね。
そうです。本当予防、うん、もうまず悪くなったら、うんうん、ああもう進んじゃったんだと思うのが正しいっていう、はい、悪くなる前にどうするのっていうことに、はい、まあ、主力を置いて、うん、ちゃんと取り組んでいくことが、うん、が普通になってくる、
はいはい、
まだその辺の意識がまだまだ全然ですよね。
そうです ね,
ね、予防医療というのは名前こそ出てるけれども、
そうなん
です。じゃあ何をしてどうしていくのっていったところが全然まだまだ確立されてないなって思いますよね、
は
い、
だって実際その例えばその私たちが患者として病院をあの訪れた際に、はい、ドクターに、
うんうん、
症状がなかったらなんで来たのって思われませんか。
そうです、そうです。まあ、そこからねやっぱ変わっていかないといけないと思うんですよ、
うん、今日どういう症状で来ましたっていうのがまず第一声ですもんね
そうです、はい、やっぱり保険ってなってくると、うん、国の保障での皆保険とかになってくると、はい、やはり症状あってのものっていうになってくると思うんで、あ、まあ、その辺からも国もちょっとね、うん、考えてほしいところですよね。
なるほどね。
100年時代って言ってたら、うん、まあちょっと見たところがね、もう日本ね、本当借金大国で、もう1000兆円を今年もうさらに更新してしまったっていう話題で、
はいはいはい、
ね、やはりね、ちゃんと元気に働いて、
うん、
ずっと、
うん、
しっかり納税できる、うん、国民育成を支えることも、うん、医療の、
うん、
ある一面なんじゃないのかなってすごく思いますから、
そう
すると、
ね、
悪くなってか、いろんなね、すごいスペシャルな、うんうん、いい医療よりも、うん、そうならないサポートにお金をかけるっていう考え方を国もしてほしいですよね。
確かにそれはあるかもしれないですね。国民皆保険で、はい、やっぱりそのすごくね、やっぱりこの医療としては日本って充実しているじゃないですか。そうです。だからこそやっぱりそうですよね、医療費が 年々ねもうかなりかかってるっていう話を聞くので、はい、そうなると超高齢化社会に向けてどんどんどんどん医療費が大きくなる一方ですので、
そうですそうです、
そっか、ね、病院にかかる前にということですね。そうです
そ
うです
、ね、だからそのメンテナンスのために、うん、じゃあそういうあの、ね、割合はいろいろ変えつつも、うん、そういうメンテナンスの方にも目を向けて、うん、もう元気に、ね、国民が長く長寿化するんであればその期間、うん、ちゃんと元気に働いて、うん、もう納税できる人をサポートするっていった方がよっぽど、ね、いいですよね。
だからやっぱり健康診断とか義務付けてほしいですね、
うん、あの健康診断あり方も変えないと今のって義務化されてるからちょっとやって、うん、まあ、それに引っかからなければ終了というだけで終わってるじゃないですか。
あれもだって、まあ、今後多分そういう話になっていくと思うんですけど、すごく基礎的なことばっかりなんですよね。
そうです、あれもですね、やはり味方だったりとか、うん、やはりあれ本当病気を早く発見しましょうという目線だからやっぱそうなっちゃうんですね、はい、うん、まあ、じゃなくて本当メンテナンスして元気に長い間頑張る人を育てましょうという目線に切り替えないと変わらないって思いますよね、う
ん
う
ん、あそっか、なんかね確かにそういったことを考えるとやっぱり検査の意義っていうのがどんどん変わっていくんですね。
そうです、変わりますよね、そうなると、うん、そうなんです、今ね何もなくて言ったらどうしたんですかって言われちゃいますよね。
そう言われますよなんで何もないのに来たのみたいな
それが変わると思います。もう10年20年経ったらそれが当たり前になってくるはずです、う
ん
う
ん、そっかそっかそっか、
このね、この何十年かでの変わり映えが本当にすごいので、うんうん、本当10年ここからしたら本当にそれが当たり前という風になってくるんじゃないのかなと、うん、でそういう風にでもそうしていかないと、うん、もうちょっとね国が破産するじゃないかと。
そう確かにそうですね、うん、だからまあ健康診断とか人間ドックとか、まあ、そういったものをもうちょっとこうどんどんどんどんね、こう国としてこうバックアップしていただいて
欲しいですね。ちょっとしっかり形あるものに
こう人間ドックやっぱり高いんですよね。そうです、まあ、これもちょっと 今後ね話を進めていけばいいですね。ですねさあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さ あリスナーの皆さんからもですね、番組への感想そして取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひお寄せください。メールは city@friendsfm.co.jp、 あとあの FM プラプラのメッセージフォームからもぜひどしどしお寄せいただければと思います。なお先生、じゃあ6月第2回はどういった内容でお送りしましょうか。
あれですね、何のための検査と、うん、いうことでお話ししていきたいと思います、う
ん、検査が続きます皆さん次は何のために検査するのかぜひ次回もお楽しみということで、なお先生今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。